ローマの手紙2章の5節をお開きください。パウロは1章で福音について教えました。福音とは良い知らせです。そしてそれはユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されています。人が神の前に義と認められるのは、正しいと認められるのは、すなわち救われるのは信仰によってのみです。これが聖書全体が初めから教えていること、真理です。しかし人はその真理を拒みました。神はご自身をこの被造物を通して知るようにされましたけれども、人はそれも拒み、栄光の神を拝む代わりに人の手で作った偶像の神々を拝みます。そこで神は人をその心の欲望のままに汚れに引き渡され、したいままに放置しています。人は性的に堕落し、あらゆる悪を行い、そのようなことをすれば死に値すると知りながらも行っているだけではなくして、それを行う者たちに同意もしていると、一章でパウロは異邦人の罪、いわゆる誠の神を知らない、聖書を知らない、その人たちの罪について明らかにしました。でそれを聞いて宗教家や道徳家たちはその通りだ、そのように賛成したことでしょうね。しかし前回のこの2章においてパウロは宗教家道徳家たちも裁きに遭うと言いました。なぜでしたか？彼らは人を裁いていながら同じことを自分も行っているからでしたね。神の裁きの原則は真理に基づいて正しく裁きます。すべての人は罪を犯しました。これがパウロが1章の18節からこの後学ぶ3章の20節まで彼が教えているこのまとめなんです。すべての人は罪を犯した、異邦人は罪を犯し、1章でそれを言ったわけですね。そのリストに当てはまらない人はいなかったわけです。じゃあ宗教家道徳たちはどうなのか、彼らも同じように罪を犯すと、さらにユダヤ人たちも罪を犯す、すべての人は神の前に罪を犯している、弁解の余地はありません。神の裁きを免れることは誰もできません。悪い知らせですね。しかし良い知らせがあるわけなんです。その罪から救う道を神ご自身が与えてくださいました。これが神の福音、良い知らせなんです。この福音を理解するためにはまず悪い知らせを理解する必要があるわけですよね。自分が罪人であることが分からなければ救われる必要が分からないわけですよね。だって正しいわけですから、正しくされる必要はないと考えるわけです。でも自分が本当だ、聖書が教えていることは正しい、私も罪ある人間だ、じゃあ誰が私を救うのか、そこで救いのありがたさが分かるわけで、ですからその福音を よく理解するためにはまず悪い知らせを理解する必要があるわけで、まあ、今日も重たい内容なんですけれども、しっかりと学んでよく理解していきたいと思います。2章の5節をご覧ください。あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。今朝はここまで学びたいと思います。ある時金持ちの若い青年がイエス様のところに近づいてきてこう言いました。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。でイエス様は彼に言われました。なぜ良いことについて私に尋ねるんですか。良い方はお一人です。神だけが良い方で、あなたは私がそのものであることを認めてその質問をしているんですか。では命に入りたいと思うなら 戒めを守りなさい。彼はどの戒めですか。そう言うとイエス様はそれはあなたも知っている通り、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この青年は言いました。私はそれらすべてを守ってきました。もう少年の頃からそれをすべて守ってきたんです。何か欠けているのがあるでしょうか。彼自分に自信がありました。イエス様は彼を見つめて慈しんでこう言われました。あなたにはまだ一つ欠けたところがあります。もし完全になりたいのなら、かえってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは手に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去りました。多くの財産を持っていたから、大変なお金持ちであったからと聖書は書かれています。そこでイエス様は弟子たちにこう言われました。誠にあなた方に言います、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはこれを聞いて驚いていました。それでは誰が救われることができるでしょう。弟子たちはお金も経済的な祝福も神の祝福だと思ってて、彼らが入れないのでは一体誰が入れるんだろうか。そのようにイエス様に言うと、イエス様は彼らをじっと見つめてこう言われました。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。マタイの19章、マルコの10章、そしてルカの18章にその同じ出来事が書かれています。この話は有名な話です。私たちが救われるのは行いによって救われるのではないことを教えています。若い金持ちの青年は良いことをすれば天国に入れると思ってまして、ですから彼は小さい頃から、教会学校に行って律法を守り行い、で道徳的に正しい子で、あの子いい子だよね、いい青年だよね、そのように評判の立つ子で、そして仕事もうまくいってて、で裕福になり、神の前に私は正しい人間だ、そのように彼は自信のある人でした。しかし行いによって救われる人はないと聖書は教えています。もしどうしても行いで救われたいのであれば、 100% 完全に良い行いをしなければなりません。一つでも間違えれば神の国に入ることできません。完全に良い行いをできる人なんているんでしょうか。いないわけですよね。若い青年は一つだけ欠けていました。彼は自分を愛するように隣人を愛することに欠けていたわけです。隣人を愛するよりも自分を愛し、そのお金を愛していました。そして何よりも神よりも神を金を愛し、金に執着し利己的でした。一つの点で過ちを犯すならば違反者なんです。私は全体を守っていますと言っても、一つだけ間違えればそれは神の前には違反者なんです。でイエス様は彼に慈しみを示したわけですが、彼は悔い改めることなく悲しみながら立ち去りました。行いで救われる人はいません。ではどのように人は救われるんでしょうか。信仰によってですね。聖書はキリストを信じる信仰によって救われると教えています。なぜキリストが救いなんでしょうか。キリストは神の子、神が人となってきた方だからですね。で私たちの罪のために死んで葬られよみがえりました。死者の中からの復活によって公に神の子であることが証明されました。ですからキリストを信じるときに全ての罪が許され、永遠の命が与えられると聖書は教えているわけです。エペソの2章の8節9節にこう書かれています。この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです。 それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の恵みの上に信仰によって救われました。救いは獲得できるものではなくして贈り物なんです。プレゼントなんです。聖書は神の賜物ですと言っています。ではキリストを信じない人、信じない人たちはどうなるんでしょうか。信じた私たちは救われましたけれども、信じない人たちはどうなるのか、それが五節でパウロが教えていることです。もう一度五節をご覧ください。あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。救い主を信じない者は自分の罪が残るため、清い正しい神の前に立たされた時に当然自分の罪のゆえに裁きに遭います。永遠の滅びです。しかし神は慈しみ深い方です。人々が悔い改めるのを忍耐と寛容な心で待っておられます。第二ペテロの3章の9節にこう書かれています。主は誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神は誰一人滅びることを願っておりいません。すべての人が救われること、これが神の望みなんです。しかしその豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじるならどうなるんですか。五節でパウロが言っている、固くなで悔い改める心がないため、神の正しい裁きが現れる怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますと言っています。蓄えるとはちょうど例えるならばダムに水を溜めていくようなものです。でやがてそれは満杯になってダムの水が放出されるわけで、同じように悔い改めないならば神の怒りを自分のために蓄えて、やがてそれが満杯になると裁きが来るということです。神の正しい裁きが現れる怒りの日はキリストの再臨の日です。また最後の審判の日です。イエス・キリストは2000年前苦難のしもべとして私たちの罪をあがなうため、罪から救うために来られました。で私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ葬られよみがえりました。このキリストを信じる者は誰でも救われる。これが神の恵みで、今は恵みの時代なんです。救いの日なんです。しかし再びキリストが戻って来られる日、2000年前は苦難のしもべとして救うために来られましたけれども、聖書はもう一度来られることを約束してて、その日は栄光の主としてこの世界を裁くために来られると教えています。イエス様はご自身、ヨハネの12章をどうぞ開いてください。12章の44節でこう言われました。ヨハネの福音書12章44、イエスは大きな声でこう言われた。私を信じる者は私ではなく私を使わされた方、まことの神を信じるのです。また私を見る者は私を使わされた方を見るのです。まことの神は目に見ることできません。これが聖書が教えていることです。その目に見えない神が見える形として人となって来られた方、この方がキリスト、いわゆる救い主、タイトルの意味ですね。イエス様がそれです。イエス様を見る者は、知る者は神を見ること知ることと同じです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは、2000年前に最初に来たのは、世を裁くためではなく、何ですか、世を救うためだからです。ですからイエス様は救うために来られたわけですよね。48節、私を拒み私の言葉を受け入れない者にはその人を裁くものがあります。私が話した言葉、救いの言葉でしたね。私の話した言葉、それが終わりの日にその人を裁きます。終わりの日に 神の怒りが信じないすべての人に対して下ります。神はすべてを正しく裁きます。さあ戻ります。2章の6節に一緒に朗読します。ローマの2章の6節、はい、神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。これが神の裁きの原則ですね。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。すべての人は行いに応じて裁きを受けると旧約聖書も新約聖書も教えていることです。木曜日ヨブ記を学んでますけれども、ヨブ記の34章の11節には、神は人の行いに応じて報いをし、それぞれをその道に従って取り扱われるとあります。詩編の62編の12節に、主よ恵みもあなたのものです、あなたはその行いに応じて人に報いられます。エレミヤの17章の 10節には、私主が心を探り心の奥を試し、それぞれその生き方により行いの身に従って報いるとあります。イエス様はマタイの16章の27節でこう言われました。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれのその、なんて言われました、行いに応じて報いますと言われました。このように神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。そして聖書は裁きには2つあると教えています。一つはキリストの裁きの座です。もう一つは白い御座の裁きです。キリストの裁きの座とは私たちクリスチャンが受けるものです。でも安心してください。罪の裁きではありません。キリストを信じた者は裁きになりません。なぜなら、キリストが十字架につけられたのは私たちの罪の身代わりでしたよね。本来はあなたが私を受けなければならない、自分の罪のように受けなければならない罪の裁きを、神は私たちを憐れんで愛して一人子を使わして、この方に全ての罪を負わせて、あなたの代わりに私の一人子が身代わりとなって死にます。裁かれたわけですよ。ですからあなたはもはやもう神の前に裁かれることはない。これが聖書の良い知らせなんですね。ヨハネの3章18節、御子を信じる者は裁かれないと書かれています。裁かれないわけです。ではキリストの裁きの座とは何なんでしょうか。これはキリストを信じた私たちクリスチャンが受ける報い、報酬のことですね。そのことを第二コリントの5章の10節にこう書かれています。私たちはみんな善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。あります。あなたが信仰を持って全ての罪が許されて、あなたがしたこの地上でやったこと、それは人の前には認められなくても誰も知らなくても、神は全てを知っておられ、正しく評価してくださるという、正しく全てを評価し、そしてそれに報酬を用意しておられる。これが聖書の教えです。もう一つの裁きはキリストを拒んだ、救い主を拒んだ人たちが受ける罪の裁きのことです。黙示録開いてください。これは将来起こる予言が書かれているところなんですけれども、世の終わりのこともここに予言されていて、そして黙示録の20章も最後の方になりますが、20章の11節にこう書かれています。これ使徒ヨハネが見た幻ですね。また私はヨハネのことです。大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。 彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから使徒ヨミは火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものが皆火の池に投げ込まれたとあります。私たちは誰も行いで神の前に正しいと認められる人はいません。いないわけです。これがパウロがずっと話していることなんですね。で、全ての人はですからその罪からの救い、許しが必要なんです。過去に失敗したことが戻れません。将来に対してもそうです。私たちは 100% 正しい行いできる人など誰もいないわけで、罪からの救い主、救い主はキリスト、キリストとですか、タイトルのことですね。私たちを罪から救う救い主キリストが必要なんです。しかしもしその救い主、罪からの救い主を拒むなら、終わりの日があるわけで、その日に自分の行いに応じて裁かれると聖書は教えています。当然罪があるわけですから有罪で火の池に投げ込まれるわけですね。それゲヘナ、地獄と聖書は言っています。イエス様はマルコの9章の48節で、ゲヘナでは、地獄では彼らを食らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありませんと、地獄がどういうところであるか教えました。しかし神は愛です。神は慈しみ深い方なんです。私たちを滅ぼしたいわけではなくて、私たちを救いたいわけなんですよね。全ての人が救われて真理を知るようになること、これが誠の神が願っておられることなんです。脅して救いに導こうとしているわけではありません。現実にそれがあるわけなんですよ。私たちは誰も見ていません。見た方が上から来られて、ですから罪があればそういうところに行くわけで、そこに行かないように救い主を使わすわけです。どのように救われるんですか。自分の罪を認めて、私も罪人だ、でそういう生き方をやめて悔い改めと言います。方向を変えて救い主であるイエス・キリストを信じるならば誰でも救われます。これが聖書の良い知らせですね。聖書は、神は全ての人をその救いに招いているわけなんです。さあ戻ります。7節ご覧ください。ローマの手紙の2章の7節です。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものはを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。パウロはここで良い行いをしたら永遠の命が与えられると教えているのではありません。彼は繰り返し言っているように、永遠の命、救いっていうのは行いではなくして信仰なんだよ。救い主イエスキリストを信じる信仰によって救われることを彼は教えているわけで、ここで彼が教えているのは、信じた人と信じない人との生き方と、その受ける報い、裁きの話を彼はしているわけですね。信じている人なのか、あるいは信じていない人なのか、どのように分かるんでしょうか。彼らの行いが証明していくわけです。信じた人は良い行いをするように変えられていきます。そうですね。私は17歳で信仰を持ちました。いろいろと悪いことをしていました。言えないこと、言えることをたくさんしました。でも信仰を持ったと確かに変わったことが自分でもよくわかります。信じなかったら恐ろしい結末だったな、人生本当に終わってたなと思うわけですけど。キリストを信じると誰でも変えられます。一方、信じない人はどうでしょうか。悪い行いを続けるわけですね。両者の受ける報いは、信じる人は永遠の命、信じない人は神の怒り、憤りが下るとパウロはここで言ってるわけです。まず7節見てください。パウロはキリストを信じた人の生き方と受ける報いのことをここで話してますね。キリストを信じた人の特徴なんですか。7節にあるように、忍耐をもって善を行うわけです。良い行いをします。 繰り返しますが、良い行いをすることによって救われるのを教えているわけではありません。信じたときすでに救われたわけなんですね。そして救われたのならキリストを信じた者にふさわしい実を結びます。その実は何ですか？良い行いですね。良い行いをするように変えられていくわけです。良い行いで救われるのではありません。信じたらそのように変えられていく、実を結んでいくわけです。そのことをイエスさんはマタイの7章、ここも開いてください。こう言われました。3条の教えの中ですね、7章の17節で、良い木は皆良い実を結び、木はこれ人の例えです。良い人は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が、良い人が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が悪い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。あるように自然界でも良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ、当たり前のことですよ。霊的にも一緒なんです。そしてこう言われました。こういうわけで20節、あなた方は彼らを実によって見分けることになるのです。21、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心なんて言われました、行うものが入るのです。その日に多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。素晴らしい働きをしたじゃないですか、あなたの名によってしかし23節で、私はその時、イエス様言われるわけです。彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない。なぜ？不法を行う者たち、私から離れていけと主は言われました。本当に信じたのかどうかはその人が何を言ってるかではありません。主よ主よというものが入るわけではないわけです。何を行っているかによって分かるわけです。本当に信じたかどうかをその証明するのは何なのか、それが良い行いですよね。そして信じたものは何を、戻りますけれども、ローマの2章、何を求めるとパウロ言ってますか。7節で、栄光と誉れと朽ちないものです。キリストを信じたならまず神の栄光が表されることを求めて生きるようになります。信じる以前は自分の栄光のために生きてましたね。勉強頑張るのも仕事に励むのもそれは自分の栄光のためであったわけです。しかし今は神の栄光、キリストの栄光を表すために生きるように変えられました。第一コリントの10章の31節でパウロはこう言ってます。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさい。私たちが良い行いをするのは私たちの行い、生き方を通して神の栄光が表されるためです。ですからイエス様は三条の説教のマタイの5章で、あなた方は地の塩です、そして世の光です、そのように言われた後16節でこう言われましたよね。あなた方の光を人々に輝かせなさい。人々があなた方の何でした？良い行いを見てとおっしゃった。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。キリストを信じた私たちが良い行いをすれば、 あの人はキリストを信じて変えられたな、神は生きておられる、そのように神の皆が崇められるわけです。神の栄光になるわけですよね。次にキリストを信じたならば神からの誉れを求めて生きるようになります。以前どうでした？人からの誉れ、人から褒められること、それを求めて生きていたわけです。人が成功を願うのはお金あるいは地位名誉のため、人から認められたいわけですよね。 すごいと言われた。しかし今は神からの誉れを求めて生きるように変えられました。ガラテヤの一章の10節でパウロはこう言っています。今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか、神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは人々を喜ばせ、人々から感心されようを持たれようと努めているのでしょうか。もし今なお人々を喜ばせようとしているのなら、私はキリストのしもべではありません。人から称賛されるためにやってるんであれば、キリストのしもべではないとパウロは言いました。マタイの6章の1節には、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいとイエス様は言われました。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。私たちが良い行いをするのは救われるためではありません。また人から誉れ称賛されるためではありません。神からの誉れ、また神の皆が崇められるためです。さらにキリストを信じたなら、パウロはここで朽ちないものを求めて生きるようになると言っています。以前はどうでした、朽ちるもの、この地上の資産を求めていた。いい服を着、ブランド物を着て、そしていい車に乗って、いい家に住んで、この何か朽ちていくものを持つことによって、その持つことによって私たちは幸福になると思ってたわけですが、で持った瞬間それはただの古着になって、中古になって、全部朽ちていくものであったわけです。この地上のものってそういうものですよね。そこに何か輝かしい栄光があると思っているわけですが、それは全部消えていく、なくなっていくもので、しかし今はもっと価値のある天にあるもの、天の資産、永遠の命を求めて生きているわけです。第一ペテロ2章の4節にこう書かれています。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらをあなた方のために天に蓄えられています。私たちはキリストを信じることによって、キリストにあって朽ちることのない天の資産を受け継ぐものとされました。ですからイエス様は3章の説教でマタイの6章の19節でこう言っています。自分のために、あなたのために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。なぜ？そこでは虫やサビで傷者になり、盗人が壁に穴を開けて盗みますという。むしろもっと価値のある自分のために天に宝を蓄えなさいと言われました。なぜ？そこでは虫やサビで傷者になることもなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともないからですとイエスもおっしゃったわけです。このようにキリストを信じた者は忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求めるものになります。そしてその報い、報酬として7節の後半でパウロは何て言ってますか。永遠の命を与えてくださると言ってるわけです。信じた時私たち永遠の命を受けたのではなかったんでしょうか。その時私たちも受けたわけですね。与えられたわけです。死んでから永遠の命ではなく、この地上にいながらもうすでに永遠の命の特権を私たちは受けたわけですが、しかし現実にはまだ神の国に、天国に入ったわけではありません。この地上に生きているわけです。天国に入れる約束は与えられました。その保証として神の御霊、聖霊があなたの内側に住んでおられるわけです。クリスチャンとはどういう人なのか。クリスチャンとはキリストを信じたもので、内側にその聖霊が、御霊がおられるわけです。ですからこの御霊によって私たちはイエスは主です告白できるのはそのためなんですよね。信じてなければイエスは主です言えません。信じているのでイエス様が私の救い主です、主です。そのことをもっと理解すればするほど私たちそのことが本当に、わあ現実だな、感謝だな、それが分かります。で神の国をますます待ち望むようになるわけで、私たちはすでに聖霊を受けて神の子供とされ永遠の命をいただいているわけです。そして再びイエス様が来られるとき、その方とお会いするときに私たちは約束されたものを受け継ぐわけですよね。私たちに約束された方は 真実な神ですから、約束の通りに天国に入れてくださるわけです。この地上においては苦難があります。イエス様も苦難がないとおっしゃいませんでした。はっきりとあなた方はこの世では苦難がありますとおっしゃいました。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったからであるとおっしゃった。死に勝ち、罪に勝ち、悪魔に勝利された方、この方が救い主なるイエス・キリストですね。ですからこの方を信じた人は、ここでパウロが言っているように7節で忍耐をもって善を行うわけで、その行いには大きな報いが待っています。しかし8節見てください。利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。パウロはここでキリストを信じない人たちの生き方と彼らの結末を教えています。信じない人の特徴は何ですか？利己的だと聖書は言っている。利己的とは、広辞苑を見ると他の人の迷惑を顧みず自分の利益だけを追求することだと言っています。生まれながらの人間の特徴ですね。みんな利己的です。私もそうです。自己中心ですね。みんなそうなんです。そしてその利己的な思いから真理に従いません。従いたくありません。いや、従えないんですよ。そのことを第一コリントの2章の14節にはこう書かれています。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのですとあります。パウロ、生まれながらの人間は真理に従う代わりに何に従うとここで言ってますか？8節で不義に従うと言ってるわけです。ガラテヤの5章を開いてください。今のところ押さえて、同じパウロによって書かれたもので5章の19節に彼はこう言ってます。ガラテヤ5の19です。肉の業は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。これがキリストを信じない人たちの、罪のリストの一部ですね。全てではありません。そういう生き方をしているのであれば、当然神の国は罪を受け入れることはできないわけで、入れないわけです。で、戻ります。その生き方の結末はローマの2章、パウロは何と言ってますか？8節で神は怒りと憤りを下されると言ってます。しかし神は愛ですから、神は慈しみ深い方ですから、その忍耐と寛容のゆえに今は悔い改めの機会が与えられています。しかしその忍耐もいつまでも続くわけではありません。神の怒りを人は積み上げていくわけです。やがてその裁きの日が、正しい裁きが現れる御怒りの日が訪れます。その日にはもはや悔い改める機会はありません。今だけなんです。今は救いの日なんです。最後に9節、悪を行うすべてのものの上には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、10節、善を行うすべてのものにはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。パウロはここで信じる者と信じない者の最終的な裁き、報いについて教えています。とても対照的ですね。まず信じない者たち、その特徴は何ですか？悪を行うことです。ユダヤ人をはじめギリシャ人にも 民族に人種に関係なく、悪を行うすべてのものの上に神の正しい裁きがその人の行いに応じて下ります。この地上で神を認めず裕福に過ごせたとしても、やがてすべての人に死が訪れます。死んだら安らかに眠るわけではありません。この人生の悩み苦しみ、そこから解放されるのでもありません。もし罪からの救い主を拒み、自分の罪が残るのであれば、神の前に裁きが待っているわけで、永遠に苦悩と苦難が続きます。終わりがありません。永遠に火の池の中で苦しみます。最悪ですね。しかし良い知らせがあるわけです。良い知らせがあるわけです。神の福音ですね。神は愛です。私たちを救いたいわけです。救い主を使わしました。キリストを使わしました。そのキリストを信じる者は罪が許されます。なぜ？身代わりとして死んだからです。人が死んだのであれば、その人にも罪がありますから、身代わりになりません。身代わりになる方は罪のない方でなければならないわけです。罪のない人なんているんですか？いないですよ。どんな宗教をやっている人でも罪はあるわけですよ。人間であれば罪があるわけです。罪がないのは誰ですか？誠の神だけですよね。ですから救い主は誠の神でなければならないわけです。キリスト教の異端はキリストは神ではないと教えます。だから異端なんですよ。キリストが神じゃなければ救い主ではありません。罪の許しはできないわけです。キリストは神ご自身なんです。だから私たちの罪の身代わりと死んで、私たちがこの方を信じるときに、すべての罪が許されるので、裁きに合わないわけですね。永遠の命が与えられるわけです。信じた者の特徴なんですか？実節に善を行うわけですね。これ救われるためではありません。罪から救われた、その喜びで神に対する感謝の応答として良い行いをするわけです。そしてその報い、報酬として何が与えられるんですか？なんて言ってます？神からの栄光と誉れと平和が与えられます。ユダヤ人をはじめギリシャ人に、すべての人になんです。まず神からの栄光が与えられます。第一ペテロの5章の4節に、大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります、あります。第二テモテの4章の7節8節でパウロはこう言ってます。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは何て言ってますか？義の栄冠がって言ってます。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけで、その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求める人には誰にでも授けてくださるのです。冠は競技において勝利者に与えられるものですね。昨日全豪オープン、テニスの全豪オープンが開かれて、大坂なおみが優勝しましたよね。見た方、ほとんどの方見てないですね。皆さん清い方ですから、土曜日はテレビ見ないんでしょうけど、私はごめんなさい、夕飯時でしたので、もう見てご飯も喉に通らないぐらいだったんですけど、もうあと1ポイント取れば優勝確定だったのに、それが取れなくって、もう相手が取っちゃって、もう逆に流れがそこ行って、もう完全に負けパターンに入ってたわけなんですけども、ああすごい成長したなと思って、私が言うのも変なんですけど、精神的にタフになったとこのコメンテーターも言ってたんですけど、そこから盛り返して見事に優勝して、ランキングで今世界一になった。で最後はトロフィーをいただいて、非常に喜ぶ姿をテレビで見たときに、ああこれで日曜日もなんか心地よく迎えられるなと昨日喜んだわけですけど、勝者はみんなそれをもらうためにやってるわけです。まあ副賞として3億円もらえるようなんですけど、すごい副賞だなと思うわけですけど、トロフィーだけじゃなくて、そんな報酬が待ってるわけだ。だからあれだけ頑張れるわけですね。だから苦しくても忍耐を持って一生懸命やるわけです。 私たちクリスチャンどうなんでしょうか。神はあなたのために報酬を用意しておられるわけです。世の中の教義において一人しかもらえません。神は平等な方ですから、あなたの行いに応じて報酬を誰でももらえるように用意しておられるわけです。それいつなんですか。神の国に入ったゴールした時に勝利者として栄光の冠、義の冠が与えられるわけです。そして第二にパウロはここで神からの誉れが与えられると言っています。イエス様はマタイの25章の21節で、よくやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと、私たちが天国に行ってイエス様と会った時にそのように褒め言葉がもらえると書かれています。よくやった、よくやった私と共に喜んでくれ、私たちがその言葉をいただきたいですね。そして第一コリントの4章の5節には、神からそれぞれの人に賞賛が与えられるとあります。さらに救われて善を行うすべてのものには、ここでパウロは平和が与えられると言っています。私たちキリストを信じたとき、神との平和がもうすでに与えられたわけですね。以前は神に敵対していました。積極的に、あるいは無関心という形で神を無視した生き方でした。しかし神が私たちを愛してくださったこの良い知らせを、友達を通して、あるいは親を通して、あるいは本を通して、私たちは聖書のことに聞く機会が与えられて、あ、本当だ、自分も罪人だ、そのためにキリストが十字架にかかって死んだ、よみがえった、このキリストを信じる者は救われる、私も信じたい、信じよう、そのように信じた瞬間、もう敵対関係ではなくして神との平和をもうすでに得たわけなんですよ。神との平和はもう切れないわけです、キリストにあって。で、神の平安が与えられました。あなたの心と思いをそれを守ります。でも私たちは問題が起こると、経済的な問題、人間関係の問題、自分自身のいろんな内面の問題、将来の問題、親の問題、いろんな問題で私たちは心を騒がせてしまいますよね。平安を失うわけです。でも感謝ですね。何事も思い煩わないで、ただことごとに感謝を持って神に申し上げなさい。そうすれば人知では計り知ることのできない神の平安がキリストイエスにあって、あなた方の心と思いを守ると、ピリピの4章の6節でしたか、そこには書かれています。どうぞ不安がある方、心が騒ぐ方、祈ってください。祈ると神の平安があなたの心と思いを守ります。私たちがでも悩むのはこの地上だけなんですよ。地上だけなんです、苦しみがあるのは。天国においては悩みありません、悲しみありません、苦しみありません、叫びありません。神の国にあるのは平和なんです、喜びなんです。なぜ？平和の神ご自身が私と共にいてくださるからですね。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。救い主キリストを信じない者は自分の罪が残るので裁きに遭います。ですからまだ信じてない方、今日あなたの救いの日なんです。難しいことありません。私も罪人です、救い主が必要です、イエス様を信じます、あなたの心の内でそのように信じ受け入れてください。あなたも今日救われます。信じた人、あなたはもう罪が許されたので裁きに遭えません。イエス様はこう言われました。まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。ヨハネの5章の24節です。神は私たちに永遠の命を与えてくださいました。それだけではなく、あなたの行いに応じて報いを、報酬を与えてくださいます。黙示録の22章の12節に、見よ、私はすぐに来ると主は言われました。私はすぐに来る、それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えてくる。 イエス様はもうすぐ戻って来られます。その日は近くまで来ています。私たちもすでに救われていることを感謝し、そして神の栄光が表されるために私たちの生き方、行い、言葉、態度、あらゆる面を通して神の栄光が表されるように、あの人は本当にキリストを信じて変えられた、素晴らしい、神は生きておられる、私も信仰を持ちたい、そのように神の皆が崇められるように、私たちは自分自身を神に捧げ、そして私たちを通して神の栄光が表されるように祈って前進しましょう。お祈りします。天の地なる神様、私たちを罪から救ってくださりありがとうございます。罪許されたものとして、私たちは以前はこの手も足もこの体を自分の欲望のままに生きていましたが、しかし今は神の愛を知り、この手と足とこの体全体をあなたにお捧げしますので、どうぞあなたが私たちを清めて、あなたの栄光のために、あなたの御霊が私たちから流れて人々を祝福するものとなりますように。この口が人を呪うのではなく、人を祝福する恵みの言葉を語るものとなりますように。そしてこの手が人々を手助けする手となり、足がそこに向かう足となりますように。どうぞ私たちのこの生き方を通して神の栄光が表されますように感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。